ね東京赤緑青白黒黄色渋谷新宿袋中央無尽に好きが飛び交う街
グダグダゲームラジオ第356回前半でございます。はい、パーソナリティのトミアンでございます。
はい、パーソナリティのヤスです。
はい、アシスタントの井上司です。
はい、司さんよろしくお願いします。今日はこの3人でやっていきたいと思います。
そうですね、
はい、はい、ということで何の話からしましょうかね。
僕ね、はい、どうせ多分トミアンさんの用意もしてきてないだろうから逆に司さんなんか持ってきているテーマがあるんだったらどうぞって感じなんだ
けど、いきなり無茶ぶりっすね。
振るな。
いや違う違う、なんか用意してもらってたら喋っちゃうの悪いなってこと。
あー、いや特にこれってものはないんで、もうどうぞどうぞ
特にこれってものないの。まあいいですわ。じゃあ漫画の話一個したいなっていうのがあって、もう一個は、とある映像作品について、今話題の映像作品について語りたいなと思ってて、この二つを、はい、まあ、二個あるから前編後編で話そうかなと。
漫画の話、前編後編で分けるんですか？
うん、
話す。どうぞどうぞ。
で、どっちが先がいいですかって話なんだけど。
そのタイトル自体がまだ分かんないですからね。
そう、だから漫画か、アニメか、アニメ、アニメ、アニメ、うん、アニメ。
あ、どっちも、アニメの方は漫画が先なんですか、じゃあ。
ん？
いや、アニメ化されたやつなんですよ、漫画を。
そんなことは言ってない。
ああ、違うんだね。
漫画の作品一つと映像作品一つを話したいなって思ってたの。
うん、なるほどね。じゃどっちでもいいですよ、あなたと。
だって興味なしかよ。
だってタイトルも何も分からないし。
まあまあそうだよね。じゃあ漫画の話を先にする。
お、漫画の話久しぶりさですよ。
うん、で、どうせね、今話題の漫画とか呪術廻戦みたいな話すると、
も
う みんな見てるよっていう、面白いのは分かってるよみたいな感じになるから。
いや、もうネタバレはほんまやめてくださいね、それは。
まあ、呪術廻戦は面白いのはもうみんな分かってるし、もう今、お菓子屋行ったら、何、呪術廻戦のウエハースがもう片っ端から空箱になってたから、流行ってんのねっていうのはもう分かってるんで、まあ、その辺の流行ってる作品はあえて外します。で、僕が個人的にね、ハマった、まあ、前から好きだったんだけど、改めて今このコロナ禍において家にいる時間が長くて、その時に再び読み始めたら、やっぱ面白いわって思った作品を、はい、ちょっと話していきたいなと思います。
はい。
まあ、昔ヤングジャンプでやっていた、今また別の漫画書いてるんだけど、はい、ヤングジャンプで連載していた、嘘食い。ギャンブル漫画なんですけど、まあ、この人はとにかく絵がうまくてね、で、絵うまいのに加えて、その、まあ、ギャンブル漫画なんだけど、そのギャンブル漫画のそのストーリーの中の、まあ、掛け事がテーマなんですよ。その掛け事の、なんか心理戦みたいな、やりとりみたいなのがすごいハイセンスで、その、まあ、その、ギャンブルの心がキリキリするようなやりとりと、かたや、その、バトルシーンでの暴力みたいなのがすごい、両方とも際立ってて、それに加えて絵もうまいから、すごい漫画家さんもいるもんだなってずっと思いながら、まあ、当時、ヤングジャンプで追いかけてたんだけど、それをね、最近ちょっと僕が、読んでる、オンライン漫画サイトで全巻ただみたいなのポーンってなってたんで、はい、わあ、じゃあこの機会に読み直そうって思ってまた一から読み直したんですよ。全何巻ぐらいだったっけかな、結構な関数で17とか8とか言ってた気がするんだけど、まあ青年誌ですね、ヤングジャンプなんで青年誌なんで、まあ結構なバイオレンスなシーンとかもあり、まあそもそもがギャンブルを扱ってるんで、まあどちらかというとまあちょっと大人が楽しめる感じの漫画かなという雰囲気はあるんですが、 まあ、どういうストーリーかと言いますと、まあ、嘘食い、その、まあ、主人公はマダラメバクっていう、まあ、生粋のギャンブラーみたいな、はい、普段はひょうひょうとしててつかみどころがないんだけど、その賭け事、ギャンブルになると人が変わったような感じになって、あのその命を懸ける賭け事みたいなところにどんどんどんどん自分から入っていっちゃうみたいな、ちょっとギャンブルジャンキーみたいな感じの側面を持ってる主人公っていう。で、この嘘食いの世界では、日本全国のそのギャンブルごとすべてを取り仕切っている、かけろうっていう 会員が、かけろうっていうシステムがあって、はい、そのかけろうっていうシステムの、トップである、親方様って呼ばれてる、その日本のギャンブル界を取り仕切ってる組織のトップ、親方様を倒すっていうのを一応目的に、作品の最終目的に据えて話が進んでいくみたいな感じね。で、その親方様を倒すのを館越えって呼ばれていて、その館越えが、当初のそのマダラメバクの目的としてずっとあるんだけど、話が始まった時点で、実はもう一度館越えをやって失敗したっていうところからスタートなのね。で、マダラメバクはすごいギャンブラーなんだけど、その、恐れ多くもね、その、ギャンブル界の頂点である親方様の館越えを狙って結局コテンパンにされて、なんだったらその時に命をかけてた、その命をかけてたのを、その命を死として取られてしまった。なので本当はもう死んでるんだけど、別にお前の命を取ったところで私は得はしないからっつって野放しにされてる。たまたま恩赦で、そのように、放たれてままにしている。いつでも命は取れるよ、みたいな感じで、フラフラしてるみたいなところからスタートするお話なのね。で、そっからどんどんどんどん、再度親方様に挑む館越えを狙って、まあ、いろんな方面で、そのギャンブルをね、積み重ねていって、で、あれよあれよという間に、その、全然関係ないと思ってたいろんなギャンブルごとに一個ずつ一個ずつ勝っていくことによって、いつの間にかだんだんそのかけろうの中枢部にまた入り込んでいくみたいな話なんだけど、なんかね、そのやっぱギャンブル漫画なんで、そのギャンブルのルールとか、
はい、
システムとかがよくできてて、まあ、作者さんがよく考えるなって、いちいちそのギミックとかをよく考えてるなって思うんだけど、うん、なんかね、その勝負の駆け引きの内容が、はい、ハイセンスすぎて、その駆け引きが
心理戦とかです
か？そう、心理戦もなんだけど、そのギミックが、なんかそのルールとかがね、ちょっとハイセンスすぎて、
僕はハイセンスっていうのがよくわからないんだけど、
多分ね、この作者さんすごい頭のいい人なんですよ。
はあはあ、
頭がいいのに加えて、その漫画の中ですごいマダラメバクとその敵との心理戦とか駆け引きみたいなのを、よく考えつくな、このアイデアみたいなの、毎回感心するぐらいのやり取りを、読者に対するサプライズとして仕込んでくるわけ。はい、で、僕ね、正直ヤングジャンプ読んでた時は、まあ、週刊連載っていうのもあって、うん、まあ、週に1回ちょっとずつしか読めないわけじゃないですか、
うんうん、
ヤングジャンプって週刊だから、うん、週に1回のヤングジャンプでまだら、嘘食いを読んでた時は、正直ルールがよく分かってなかったりしてたのよ。理解が追いついてなくて、
うんうん、
で、それをあの時あんまよく理解できてなかったルールの勝負とかあったから、改めて今度まとめて読むことで理解を深められるのではと思ってまとめて読んだ次第なんですよ、全巻を、うん、で、そしたらやっぱ案の定、その駆け引きがすっげえ面白くて、いや、やっぱこういうギャンブル漫画はいっぺんに読むに限るなって思った次第なんだけど、うん、そのトリックとかが、まあ、勝負事なんで、もちろん、その、正々堂々の勝負だけじゃないんですよ。所詮、だって正々堂々やってたら、やっぱ、運の要素とかが出てきちゃって、はいはいはい、運で負けたりしたら意味がないから、はいはいはい、まあ、もちろん、運が介在してるように思わせて、 最終的にはマダラメバクが必ず勝つ、もうどんだけ追い詰められてこれもう逆転の手段ないじゃん、もう負けじゃんみたいに読者はえもう勝ちの手がないけどみたいになっても、はいはい、マダラメバクはそこから逆転するみたいなところが肝なのね。でそのね、あのハイセンスなそのトリックプレイなんだけど、
はい、
あのね、まあ、そのギャンブルの内容も我々がよく知る例えばババ抜きみたいなのとかね、まあ、ルール的にすごい馴染みのあるものとかもあれば、はい、まあ、オリジナルのルールでその迷宮の中を、一旦に一つずつだけしかドアが開けられないみたいなルールの迷宮で、一方通行のドアもあれば絶対開かないドアもあって、開かないドアにぶつかっちゃうと一回休みで、うん、誰が一番早くゴールにたどり着くかみたいなその迷宮の、抜けるみたいなオリジナルの勝負みたいなのもあったりとかして、まあそれもどっちも面白いんだけど、その例えばね、どんなやり取りをするかっていうと、この嘘食いの世界って大抵そのギャンブルごとって命がかかるのね、あの、うん、負けると殺されちゃうんですよ
お金かけるんじゃないの？
お金はね、もちろんかける、お金もかけるんだけど、最終的に、うん、まあお金は資金としてどうしても重要になるんで、はい、まあ、もちろんお金もかかるんだけど、なんだかんだで結局命がかかっているのよで毎回命をかけてって、まだらめバクはあっさり命をかけるその勝負に乗っかるんだけど、でその命あっさりかけたけどもう負けちゃうじゃんみたいな感じに毎回追い詰められるみたいなところが、うん、ハラハラするポイントなのね。
はいはいはいはいはい、
でそのまあドキドキするんだけどさ、その例えばね、一番最初にやったハングマンっていうギャンブルがあって、
はい、
なんか中東かなんかのなんかテロリストみたいなやつと、マダラメバクが対決して、お互いその相手が持ってるその金とか立場とかを奪い合うみたいな、それによってちょっと1個上のそのカケロウの中枢部に近づくみたいなバトルがあったんだけど、
はい、
そのルールがね、トランプを使ったババ抜き、ババ抜きで、まあババ抜きで失敗したら、そのハングマンって何がハングマンかっていうと、ババ抜き失敗したら一回失敗するごとに、首を吊るためのあの何ブラーンってぶら下がる、まあ、十字架じゃないな、なんだ、首を吊るためのあのそのポールみたいなのがどんどん立てられていって、トーテンポールの首を吊るよみたいなのがどんどん立てられていって、5回かそこいら負けるとそれが完成してハングマンつって首を吊られるっていう5回負けると首を吊られるルールのババ抜きみたいなのをやった時に、これね、あのまあ普通にババ抜きするんだけど、
うん、
その嘘食い、まあ通称嘘食いと呼ばれてるマダラメバクは初戦いきなり出だしで3連敗ぐらいとかしちゃって、もうほぼほぼそのハングマンのポールが完成しちゃうわけで、で、
はいはい、
次もう後がねえみたいな感じになって汗をボタボタ垂らして、もうこれもう負け、ここからは絶対負けらんないみたいな状況下で、敵はなぜか一度もそのババ抜きのマダラメバクが持ってるババをうっかり引くっていうミスが絶対しない、つまりどっかしらで絶対、イカサマをしてるわけそれがはっきりしてるのに、それがわからないままずっと3連敗しちゃって、
ああよくあるな
っていうドキドキで、もうこのあと後がないよ、そんでしかもその次はもうあのババは敵が持っちゃって、あ違う、ババは、敵が持ってたのかな、そのマダラメバクが引かないといけないシーンで、うん、あの1回でも失敗したらもう首吊りが確定みたいな状況ですよ、
うん、
でもちろんその場にはカケローっていう、そのカケローっていうグループの、取り仕切る黒服みたいな連中が周りをずらっと囲んでて、もう逃げも隠れもできない、はい、負けたら命取られるみたいな状況で、はい、嘘食いマダラメバクが何をしたかっていうと、トコトコトコトコって歩いてって相手の手札をひょいって覗くっていう、
うん、あかんやそれ、不正や
あかんよ、不正です。で、でね、 その不正はもちろんしちゃいけないんですよ。なぜならその賭けを取り仕切ってる賭け郎が見てる以上ルールに従わなきゃいけないっつって、もちろん相手の手札覗くっていうのやっちゃいけないわけですよ、うん、当たり前だけど誰が見たっていや不正だけどって思うじゃん
いやもうあかんやっちゃう
それを。ただね、この不正が成立するのって、
はい、
相手がおやめろよ不正じゃないかで不正ツッコミをしないと不正にはならないわけ。
あ、そうなんね、
うん、まあかけろはもちろん見てるけど別に、うん、あのまだらめバッグが自分から不正だよっていうわけもないし、 あくまでそのそうう、ね、はいはい、かけろはジャッジをする側だから、はいはい、言われない限りはクレームがつかない限りは言わない。でそれをまだらめバッグはトコトコトコって相手の目の前まで歩いてって相手の手札をひょいって覗くっていうのをやって、それが相手は気づかない。
なんで？
わかんない、
わかんない
でそこで次週に続くってなる。
何やねんもう次見たなるやんか。
そうだよ、だから次見たくなるあの何がそうそう、でそこで柱にね一体何が起きてるんだみたいな引きが書いてあって、はい、全然わからないんですけどみたいな、そういう駆け引きを毎回毎回やってるわけ。
切り方がうまいやな。
それうまい、その相手のとこまで見に行って相手の手札を覗くっていう大チョンボをなぜ相手が気づかないのみたいなのとか、それってなぜなら、相手が仕掛けてきた相手のからくりをまだらめバクはお前それイカサマじゃねえかとは言わずに、必ずそれを利用して逆にイカサマを仕掛けるっていうのを毎回
やって、
なのでそれを利用して相手のイカ様がこういうことだから相手の目の前までとことこ歩いてて覗くことが不正にはならないっていうのをそのやり取りの中でまだらめバクは見破ってて、それを逆に利用してるっていう。
それさ、毎回僕そういうトランプとかもそうなんですけど、うん、相手の裏を読むんでそのまた裏を読むとかあるじゃないですか、うん、
あるある。
結局二択やんかそれって思ってしまうんですけどね。
二択？
あ、だからさ、そのお前がイカサマしてるのは俺は知ってるけど、その裏をつくっていうのはよくあるパターンなんですよ。だからお前の不正をなんかこう信用してあえてこう、その裏をついたんですよみたいなことをよくやるんですよね。
そうそう、それがあのもし外れだったら自分は死んじゃうんですけどだから
そうなんですよ。
そう、まだらめ枠はそこに実際やっぱ命はかけてるんですよ。そんで相手のイカ様をある意味信用してるわけ。
そうそう、
ね、それがたまたまだったりして、たまたまイカ様に見えたけどそうじゃなかった、本当に運で勝ってましただったらまだらめ僕は死んじゃうのよそこで
もう聞いててさ、もう全然開示じゃないですかそれ
それを相手は相手ももうまだらめ僕以上のすごいギャンブラーみたいなのが毎回出てくるわけで、それに挑むまだらめバクは毎回ピンチになるんだけど、もう誰が読者が見てたってもう超不利だし、いやまだらめバク顔真っ青でもう汗ボタボタ流してるよみたいな感じのところで毎回引くんだけど、まだらめバクはね、唯一勝ちを確信した時に懐からカリカリ梅あるじゃないですか、はい、酢で漬け込んであるちょっと甘い、はい、
ありますね、
でっかい梅の玉ころね、うんうん、あれを懐からすって出してカリって食べるっていうのがまだらめバクが勝ちを確信した時に必ずやってる行動で、その毎回毎回ピンチの時に懐からカリカリ梅を出してそれを食べる。そんであ
、これ勝ち確やみたいな、
そうそれを見た時に読者はあ、やっぱこっから勝つんだ、まだ全然仕組みは分かんないんだけどこっから勝つんだって言って、その時に、はい、まだらめバクが、毎回決め台詞で、あんた嘘つきだねっていう決め台詞が毎回あるんだけど、本当はまだらめバクの方が嘘つきなんだよ、大嘘つきなんだけど、その相手の嘘を見破った時にあんた嘘つきだねって言って自分がそのトリックを使って仕掛けるみたいなのが毎回のカタルシスなんですよ。
それをずっとやってんの？
ずっとやってるずっとやってるよ
いや、まあ、僕もね、そのギャンブル漫画って言ったら僕怪児なんですけど、
うん、分かる分かる。
だから、まあ、似たような要素があるんでしょうね、その、うん、その嘘食いにも、
うん、
だから僕多分ね、その漫画ね、あの僕怪児好きなんで、うん、あのハマると思いますよ。
このね、この漫画のね、あのカイジってさ、まあ、同じギャンブルジャンキーだけど、あの、ええ、普段人間としてはもうダメ人間じゃないですか、怠惰な生活を送ってて、
はい、
ただギャンブルに関してだけは鋭い才覚を見せるみたいな感じ で、はいはい、
そうですね、
で基本このまだらめバクも同じなんですよ、うん、同じなんだけど、一個もう一個のギミックとしてその、うん、そのね、ギャンブルを取り仕切っているかけろうっていうそのグループで、そのかけろう会員に、まあ、まだらめバックはそのかけろうの親方さんを倒すためにかけろうの会員になるわけよ。一度あのもう本当は一度死にかけて、本当は戸籍とかないぐらいの感じになっちゃってるんだけど、うまいことギャンブルで勝ち上がっていくことによって再びそのかけろうの会員の中に入ることができる、はい、
あ、
でそうすることによってかけろうの会員になると、そのかけろうの自分付きの、なんだろう、黒服の、その、まあ、ボディーガードっていうか、その自分付きのかけろうの、その、立ち会い人みたいなのがついてくれるわけね。で、その立ち会い人っていうのは、超絶すごい暴力沙汰にも長けている人たちで、うん、もう一個の側面として、そのバトル漫画としての要素もあるわけよ。うん、で、敵が例えばその暴力に訴えかけて、そのギャンブルの勝ち負けをチャラにしようとしたりとか、もしくはその海外からやってきたそのマフィアとかが、もうかけろうごと乗っ取ってやろうみたいなグループも来たりして、それに対してやっぱ暴力沙汰とかで来た時に、そのかけろうの立ち会い人も暴力で立ち向かうみたいな、その暴力のバトルシーンがめちゃめちゃかっこよくて、
それギャンブルと関係ないやんか。
それでね、そこで、もちろん暴力でチャラにしたらダメなんだけど、結果、うん、やっぱそのかけろうの会員も超強いから、暴力でなしにすることは結果できなかったりするのよ。で最終的に、はい、まだらめバック自身はそのバイオレンスな世界観にあって、必ず賭けだけで勝っていくみたいなキャラなので、実際自分が暴力のその暴力沙汰に見舞われても、そんな状況下でもあくまで賭け事で勝つ、
うん、
そう、自分が例えばもうこれ下手したらその暴力で、まあまあ、バク自身はもうヒョロヒョロの体だから、パンチ一発でも死んじゃうぐらいの体力5ぐらいの感じのキャラなんだけど、
うん、
そのそれに対して超暴力みたいなキャラのもう格闘技世界チャンピオンみたいなやつが出てきてても、それに対してその知恵を使った賭けで勝つみたいなことをやってのけるわけ。なのでそのバイオレンスの部分もちょっと面白い漫画になってるんですよ、賭け狂いは。それとあとそのギャンブルのギミックね、そのさっき言ったそのハングマ、うんうん、っていう命がけのババ抜きとか
も
あとポーカーで、
はい、
ポーカーは、まあ、普通にお金とかチップをかけていくじゃないですか、
はい、
そのポーカーを、水の中でやる、
は
水の中でやる、2人して水の中でやるんですよ、でその水の中でお互いがかけるのは酸素ボンベなの、
あ
この酸素ボンベをチップ代わりにしてこうやり取りして、勝ったらもう、まあ、ベッドとかもできるんですよ、ベッドしてもっと俺はベッドするみたいな感じで、
赤木のあれ血かけるマーちゃんと同じやん、
そうまあそういうね、酸素をかけ合って、
うん、
やっぱまだらめバックは初戦でいきなり大敗棄して、もうガッサーって酸素取られて、もうあと2メモリしかないみたいな感じから、どうにかして勝つみたいな感じのをまたやってて、もう見てるこっちは息苦しいよみたいな感じのをずっとやるわけとか、あとあのね、あの最後言っちゃうと、ラストバトルはねすげえシンプルで、あのハンカチ落としハンカチ落としを最後にやるんだけど、ハンカチ落としを、まあね、こっそりハンカチ落としたらそれを取って追いかけるみたいな、
そうそう、
ハンカチ落
とし
を、1分交代のハンカチ落としで、 まあ、1対1でやるんだけど、そのハンカチ落としは、背中に背後に立たれる。で、1分間時間が与えられると。で、その1分の間のどっかしらで敵はハンカチを落とす。それをできるだけ早く、気づかないといけない。今落としましたねって指摘しないといけない。もちろん見えないんだけど、自分の背後。ただ、どのタイミングで落としたかわからない。それをもし万が一お手つきすると、毒を注入されます。お手つきすると毒を注入されて、その毒が5回ぐらい溜まるともうおだぶつみたいな。
はいはい。
じゃあ見つけたらどうなのかっていうと、見つけたら一応セーフはセーフなんだけど、その例えば開始1秒で敵が後ろにハンカチをパサって落としたのを5秒経った時にマダラメバクが今落としたって指摘したら、その差分の4秒間分のちょっとの毒をやっぱ入れられるわけ、うん、でそれでできるだけその差を少なくしつつお手つきはしないみたいなチキンレースのハンカチ落としみたいなやつで、うん、このハンカチ落としのトリックも、 もう誰もこれは読めないオチだった。もうね、感動してしまったよ。そのオチよく考えついたなって思って
絶対その毎回仕掛けるその挑むゲームに関してはその抜け道みたいなのがある。
抜け道みたいなのがある。そのさっきのあの酸素ボンベ使ったポーカーも、うん、うわすげえ決着の仕方したわって思って、
はいはいはいはい、はい、
多分それってあのもちろん行き当たりばったりじゃなくて、もう最初からそのギミックをオチで考えてて、それでいろんなルールとかを盛り込んでいってんだと思うんだけど、まあそのね、命をかけたギャンブルのやり取りがすげえ面白いんで、
まあそうやろな、
うん、今そのタダで読める環境にある人はね、ぜひ嘘
食い、俺も読んじゃおうかな絶対面白い。俺好きなはずや、それは開示好きにとっては、
うん、面白いんですよ。これをね、語りたいな。
でも絵がちょっとな、俺、あんまりこのなんか、こってりした絵、あんまり好きやないねんけど。
でも、絵うまい。
いやいや、絵はすごいうまいよ。
すごいんだよ。
う
ん、
ギャンブルの漫画にしては、ちょっと違う方面の方がええんちゃうのっていう気がするんやけど。まあ、格闘というか、そのバイオレンス的なものも入ってるんでしょ、
うん、
その
絵、うんうん、
漫画の中に。
バトル、その格闘要素の中でもやっぱかっこいいキャラとかがいるんで、
うんうん、
こいつかっこいいなってお気に入りがやっぱね絶対出てくるんですよ。かけろうのね、その立ち会い人っていうその黒服集団も、まあどいつもこいつもかっこよくて、で、もう一個のギミックとしては、その掛け合い、そのかけろうのね、立ち会い人にナンバーが振ってあるわけよ。1号とか2号とか3号とか4号とか5号みたいな感じで序列があって、全部でどんぐらいまでいるのかな、20〜30人多分いると思うんだけど、その黒服たちが、
うん、
でまあもちろんどいつもこいつも超格闘技強い人たちなんだけど、あのね、その序列をあの変えることができて、そのかけろ会員の中で、うん、そのかけろの立ち会い人の中で序列を変える戦いみたいなのが発生したりもするのね。かけろうの立ち合い人同士で戦って、
うん、
それで勝った方は序列を奪えるので、強奪戦って言って、その相手のまあ今言った1号2号みたいなその号を奪うっていう、その強奪戦っていう要素があって、でかけろうの組合自体は、まあ、そういう日本のギャンブルを取り仕切ってんだけど、まあ、全員が全員一枚板みたいな感じではなくて、何しろそのマダラメバクがギャンブルで戦うときに、その敵であるやつのところにもかけろうの立ち会い人がついてたりするのね。だってマダラメバクについてる立ち会い人と敵についてる立ち会い人で、まあ、バクはバクで相手と戦うし、その立ち会い人は立ち会い人同士で戦ったり、うん、だからそのギャンブルの要素と、あの暴力の格闘戦の要素が、あのお互いこうどっちも楽しめるのね、どっちも面白い漫画なんですよ。
なる
ほど、ね、うん、なのでバトル漫画としても楽しめるんです
ね。今なら全巻無料で
見れるの？まだやってるかな。僕が読んだのは、
うん、
ね、 まあ、ああいうのって、一個のそのデジタル書籍、デジタルコミックアプリでやると他でも共通してたりするんで、もしかしたら他でもやってるかもなんだけど、僕が読んだのは漫画バングっていうアプリです。はい、これね、登録しないでも読めちゃうの。なので、アプリ落としただけで読めるし、なんだったら、ちょっと裏技的なあのことを教えちゃうけど、登録がないんで、
うん、
あらゆるそのスマホとかタブレットとかパソコンとかで、うん、ね、あの、ステアカみたいなので登録す、うん、あ、まあ、登録がないんだ。登録がないから、
うん、
このアプリを落とせば落とすだけ、先がどんどん読めてしまうです。うん。なので、もうこれ、俺、その、嘘食いにはまってから、まあ、時間泥棒されまくりでね、もう毎日のように夜遅くまでずっと嘘食い。
ずっと読んでて。はい。まあ、そんな、安さんのおすすめの嘘食いということ
で。
うん、
はい。読んでみてください。
グダグダゲームラジオ。